はい。クロステックベンチャーズスタートアップオフレコ対談です。グッズのですね、菅野社長に来ていただいてまして、後半戦に入りますと、前半は、菅野さんの、中学生ぐらいから、5を創業して、Google に入社して5創業して、LINE グループに入ったところまで説明いただいて、ここからはですね、LINE グループ退任後に、グッズ創業して、今何をやってるのかと、で、今後どうしていくのかみたいなことをちょっと聞いていきたいなと。LINE グループを退社したのはいつなんです
2020年ですね。
か？の何月ぐらいですか？
の3月ですね。
じゃあ、ガチのコロナに入った頃ってことです
そうですね、はい。
か？ああ、じゃあ、辞めることは決まっていて、段取ってて、辞めた瞬間にガチの緊急事態宣言が出てたみたいな感じだったと思うんですけど、世の中は。なんか、もともとはちょっとゆっくりしようかなみたいな感じだったんですか？やめて。
そうですね。まあ1年ぐらいはちょっといろいろ次考えようかなっていうようなイメージでしたかね。
そこでコロナが来て、まあ世の中いろいろ変わっていく様とか、いろんなスタートアップが急成長してるとか、なんか資金調達環境がなんかすげえバブってんなとか、そういうのを眺めてたと思うんですけど、なんかどういう感じで過ごしてたんですか、その間、自宅で。
まあ第2子が生まれまして、結構本当赤ちゃんと共に一緒に過ごすみたいな、なんか割とこう、巣ごもりじゃないですけど、まあ、しやすい、逆に言うとしやすい時期だったので、まあそういう時間を持ちつつ、次何しようかなっていうのをこう考えたりとか、あとは、一緒にまあ創業することになる松本さんですね、とは結構どういう、まあ、事業がいいかなっていうのを、まあ、結構定期的に会って話したりとかしてたっていう時期でしたかね。
そこから実際グッズが登記されるのっていつですか？
2021の、10月ですね。
じゃあ、まあ、1年半後ぐらいに登記に至ったわけですけど、実際もうやろうって決めたのっていつ頃なんですか？
まあ、その年の、夏頃ですかね。
じゃあ、2021年7月。
21年の、そうですね、7月、6月ぐらいだったかなと思います。
まあ、じゃあちょうど1年強ぐらいかかっ
はい。
て、たどり着いたって感じだと思うんですけど、なんかそこは紆余曲折とか、他の選択肢とかなんかあったんですか？
そうですね。結構いろんなビジネスアイディアは出しました。で、特に、例えば、まあ、大きな括りで言うと、こう、アドテクは結構そんなにもう余白はなさそうだなっていうのはまず思っていて、そのインターネットビジネスだけに閉じるものよりも、まあ、僕ら当時言ってたのは、その首から下、その、まあ、身体性とか実際に物が動くとか、そういうところでチャレンジしたいよねっていうテーマで、例えばなんかフィットネスとか、あるいはなんかウェルネスの例えばサービス業の予約とか店舗運営 DX みたいな領域も考えましたし、まあ、不動産系とか、まあ、ちょっとどっちかというとリアル寄りの事業ですねっていうのを割と数多くリサーチしたりとか、まあ、検討していたっていうのが時期としてはありましたね。
それやっぱり流行り廃りがないとか、マーケットが末広がりだとか、そういう感覚としてそういうのを探してたって感じです。
そうですね。なんかこうその首から上の認知上の話っていうのは、まあ、AI の進展も含めて、まあ、どんどん広がっていくだろうなと。なんかそんなふうに思いつつ、結構でも反動として、その首から下の部分にこう回帰していくみたいな動きも結構あるんじゃないかなと思っていて、まあ、例えばなんかよく言われるサウナブームとかもそうかもしれないですし、なんかこう、そっちにを取り戻したいみたいな逆のこう欲求みたいなものも強そうだし、自分自身が割とそうだったみたいなところがあって、なんかそういうテーマを探していた時期ですかね。
なるほど。で、結果、今の事業モデルでスタートして、まあ、ピポットせずにここまで来てると思うんですけど、大きい意味でいくと、今やってる事業ってのはどういう事業で、なぜこのテーマを選んだか教えてもらっていいですか？
そうですね。まず、事業の内容としては、 まあ、いわゆるこうものづくりをしているメーカーさん、ブランドさんと、まあ、小売店であったり EC 事業、あるいはサービス業をやっている、こう商品を何か仕入れて売ることを目的としている、まあ、我々バイヤーさんって呼んでますけれども、をつなげるマーケットプレイスをやっています。で、このマーケットプレイスは、まあ、業務の中で言うと、新規の取引先開拓っていうふうになるんですけども、まあ、実際取引始まると、今度は受発注とか、経理の業務が必ず発生すると。で、ここは、割と今までだと、ウェブの受発注 SaaS の領域なんですけども、これをまあ一緒にこう作り込んでいって、もう一個一個、まあ、機能を、まあ、細かいものを作っていきながら、どんなパターンの取引もできるっていう状態を作っていると。で、加えて、決済も、まあ、一箇所でできるので、なんか商品をの販路拡大をしたいよねとか、あるいは何か仕入れたいよねって言ったときには、デジタルプラットフォームとして一箇所で済む。まあ、こういうプラットフォームを今作っています。
なるほど。この
です。うん。
にしようとしたのは何ですか？なん
で、
で
まあ、ちょ、
ここでチャンスがあるとか、いける
は
と。
い。それがですね、まあ、直接的な、まあ、きっかけとしては、まあ、事業の、まあ、テーマを探しているときに、まあ、本当に身近なところで、まあ、自分の、こう、妻ですね、が、まあ、本当にちっちゃなこう D2C ブランドをやっていると。ハーブティーのブランドなんです。Shopify 使って、まあ、EC で小売りをしているみたいなことは、結構細々やってたんですね。結構子育てしながらでも、まあ、自分のペースでできるみたいな。で、EC の B2C はかなり、まあ、いろんなツール出てきていて、民主化されている状態だなっていうのは、妻の様子を見ていても思ったんですけど、一方で B2B って販路開拓するっていうふうになると、全然なんかこう、手立てがない。で、妻の動き見ていても、まあ、結局こう展示会だったりとか、ポップアップに参加して、こう人がベタ好きで商談獲得するみたいな、なんかそういうことしか、なんかほぼ、なんか選択肢がないなっていうふうに思ってみていて、まあそれはそれであんまりこう自分の今の事業テーマを意識しない中で見てたんですけど、とある時、まあそれがその、創業する年の夏頃だったんですけど、妻のそのブランドの、まあ、代表連絡先のところに、問い合わせメールが来て、で、まあ、卸売をしてもらえませんかっていう、まあ、端的に言うとそういうメールだったんですけど、で、1回の発注で、なんか年商規模ぐらいの発注があったんですね。それまで小売りでやってた、1個ずつ売るのに対して。あ、これなんか、その 2B での販路開拓って、ものすごいもしかしたらインパクトあるのかもしれないっていうふうに考えたのが、まあ、結果的にいろいろ検討している中で、ここかもしれないと思ったのがきっかけですね。
なるほど。わかりました。で、2021年の、さっき言った通り、秋に、登記をして、創業して、スタートして、ここまでで2年半ぐらいですか。来たって感じですけど、なんて言うんですかね。どういうチャンスとか手応えを感じてて、一歩難しさってなんか、2年半やってみて、このビジネスってどういう、今、感触ですか。
そうですね。まず、まあ、難しさみたいなことで言うと、今、実際サービスインしてからは、1年、半、1年、19ヶ月ぐらいなんですけれども、最初はやっぱりこう作るものが多かったっていうのがやっぱ難しさですかね。やっぱりこう、e コマース、まあ、マーケットプレイス作る、で、受発注機能を作る、で、決済対応する、これでなんかまあ、割とこう3つ分ぐらいのプロダクトを作るみたいな感覚で、なんかそれをやって初めて打席に立てるっていうのが、まあ、この事業かな。まあ、それはなんかあらかじめそういう、こう重たい領域だなっていうふうには思ってはいたんですけど、まあ、そこはやっぱりかなり開発だったりとかの変数も多いなっていうふうに思っています。で、まあ、そこがですね、今、まあ、顧客もついて、トランザクションも生まれて、手応えとしては、ようやくこうデータでのエンジニアリングができる領域になってきたと。で、このあたりは結構アドテクだったりとかと近しい部分もあると思っていて、本当に数字で誰にどうこう商品だったりとかをレコメンドしていくかみたいな問題に陥るので、まあ、そういったところは ようやく価値が出せるようになってきたなというふうに感じていると。で、もう一個が、この領域なんですけども、さっきの妻の話もそうですけど、結構その個別相対の取引が産業の中でめちゃくちゃいっぱいあって、で、すでに取引グラフみたいなものは存在しているわけですね。で、この取引グラフを丸ごとどうやってデジタルプラットフォームに乗せ替えていくかみたいなことが、今後、この産業をどう変えていくかっていうところにつながっていくというふうに思っていて、で、この点で、僕らがずっとこう、フォーカスをしてきているのは、なんかお客さんがお客さんを連れてきてくれるような、そういうメカニズムをどう生むかっていうところですね。で、ここは結構今、伸び始めているので、手応えは感じている部分です。
そのなんかマイクロな取引グラフでいくと、今一番多いのは E メールでのやり取りって感じなんですか？世の中的に。
そうですね。チャンネルで言うと、もう本当、営業担当経由
ああ。
で、
じゃあ、
が
口頭
多
って感じですか？口頭。
口頭で、それが電話だったりとか、メールだったりとか、会議もそうですし、結構対面的な、手段で行われていたり、本当、メールで受発注してたりとかっていうのが多いですね。
まあ、じゃあそれを少しずつこっちに、移してってもらうと、気持ちよく移してってもらえるかっていう活動してるって感じですか？
そうですね。それが、お客さんが、すでに持ってる取引先を丸ごと持ってきてくれるかっていうのは結構大きなポイントです。
なるほど。一方、その、なんか、技術的なテーマでいくと、いろいろチャレンジしてると思うんですけど、今、なんか組織でいくとどれぐらいで、エンジニアってそのうちどれぐらい占めてるんでしょ
今、フルタイムの、社員が14名
う？うん。
で、エンジニアが大体その半数ですね。
半分ぐらいですよね。
はい。
で、常になんかエンジニアは、僕が聞く限りは、なんかテーマを持って動いているという感じですけど、今、技術的なチャレンジでいくとどういうことやってるんですか？
結構一点突破かなと思ってまして、生成 AI、生成 AI、LLM のこう、事業実装っていうところに、これまでずっと投資をしてきていますね。
それはなんか一見い、なんて、まあまあ、どのスタートアップも生成 AI は取り込まなきゃいけないっていうのはありつつ、なんかある種唐突感あると思うんですよね、聞いてる人って。あれ、生成 AI とかの事業でしたっけみたいな感じだと思うんですけど、それはなんかどういう、なんていうか、視点で取り入れてるんですか？
そうなんですね。バイヤーさん、我々のこうサイト、サービスを使っていただくお客様って、何か商品を仕入れて売りたいっていうのがベースの欲求なんですけれども、その時に自分のお店とかお客さんにぴったりな商品、売れる商品を言語化できないっていう問題があるんですね。で、これはなんかサイトサービスでの、定量的に動きを見てもそうですし、実際使っていただいているバイヤーさんにこう家電をして聞いても、何を探してるんですかって言っても、なんとなくこんな感じみたいな、ジャンル名みたいなのが出てくるんですね。例えば、なんかちょっとインテリア雑貨でいいのないか探してるんですけど、みたいな。で、これって、実際にこうネットサービス使うときに、キーワードに落ちないっていう問題だと思っているんですね。で、なので、仕方なくカテゴリーから探すほかないっていうことになるわけなんですけど、ここを僕ら今やっているのは、例えば我々、バイヤーさんがサービスに登録していただくときに、必ずショップの URL だったりとかを、教えていただいたりとかするんですね。で、そのショップの URL って、お客さん向けに、そのバイヤーさん、例えば小売店舗が、うちはこんなお店ですよとか、こんな商品置いてますよっていうのを、2C ですでにこう発信してるわけじゃないですか。で、その内容っていうのを URL から、全部丸ごとルックとして、もう、パッと見、こんな商品が並んでます。こんなお客さんが使いそうですっていうのを、いわゆるベクトル検索ですね。これ意味を抽出していくっていう作業を、この LLM 使ってやっています。で、これはなんかテキストのスクレーピングとはまたちょっと違って、画像だったりとか、全体の雰囲気を言語化するみたいなことですね。なんで、こう、マルチモーダル、いろんなフォーマットでそれができる。例えば電話の内容もそうですし、インスタを、お客さん向けに、エンドユーザー向けに運用している場合も 多いですし、まあ、こういったところを、バイヤーさんのニーズをこっちから勝手に汲み取って、それをレコメンドに生かすっていうことをやっています。で、
それ
逆側、
ユーザー体験として提供できている部分もあるんですか？もうその研究の成果。
今のレコメンドはほとんどそれで動いてます。
なるほど。
はい。
じゃあ今これ聞いてる人も、なんかファンさん言ってたことあんま、なんかどういう感じなんだろうと思ったら、一応触れる状態、でもあれか、B 向けに提供してるんですね、基本的にはね。
そうなんですね。なんで、バイヤーさんとして審査をして、と、ログインするとそういう
結
体験
構で
になっ
す
てる
ね。
ってことですね。
なんかね、そういう D2C のビジネスとかね、やってる方とか、小売りやってる方とかはね、ぜひちょっと登録してほしいなという感じでございますけど、まあ、そういう活動を、まあ、かなりテクノロジードリブンな取り組みも、レバレッジかける意味で、力入れてるなって印象でございます。で、いわゆる資金調達面とかでいくと、最初に2年前ぐらいに4億円ぐらい、当社も投資させていただいて、調達をして、今回、シリーズ A のファーストクローズで7億円弱、6.7億円ですね。で、まあ、セカンドクローズも想定しているような形で、やってるんですけど、まあ、資金的には、今回、6.7億円プラスアルファ調達するっていう感じだと思うんですけど、ここら辺は、ここまでの2年ぐらいの活動を土台に、どんな感じで投資していこうかなとか、どういう状況まで持っていきたいなとかっていうのはあるんですか？
今後の一番のやっぱり注力っていうのが、先ほども申し上げた、世の中にある取引グラフをどう大規模に、急速に取り込んでいくことができるかだと思っていて、そのためには、実際にグッズで登録、まあ、トランザクション生まれて、いる、まあ、いろんなこうメーカーさんがいらっしゃるわけなんですけども、この人たちが実際に自分の取引先を招待をしていくっていう行動が今結構こう指数的に伸びてきてるんですね。これを一気に加速させるっていうことが、まあ、まず第一ですね。で、そのためにやらなきゃいけないことってたくさんあるんですけども、まあ、基本的には一個一個本当に細かなものも含めて開発を進めていかなければいけないですし、先ほどのまあレコメンドの仕組みとかも、なんか AB テストを1回するだけで数十パーセント上がったりとかもするんですね。で、このあたりは、まあ、まだまだ伸びしろがあるなっていうふうに思っているので、ここの、まあ、実行スピードをどう高めていくかっていうのが、今の、調達した資金の主な使途になると思ってます。
なるほど。そういうと、実行スピードを上げていくってことでいくと、チームビルディングもしていくってことだと思うんですけど、さっき言ってたように、今、フルタイムで14名で、ということで、まあ、僕の感覚でいくと、慎重に人を採用しながら事業のとか、なんていうんだろう、まあ、事業のコンディションを見ながら、少しずつ拡充していってるというような感じだと思うんですけど、組織づくりとか採用とか、そこら辺で今意識してることとか、っていうのはどういうことですか？
そうですね、今、まあ、結構リファーラルが中心の採用だったんですけれども、これからですね、フェーズとしては、先ほど言ったようなこう、まあ、いわゆるこうリファーラル、招待によるこう急加速が起きるっていうことを見込んでいます。
あれですよね、顧客が顧客を呼んでくれる状
そう
態。
ですね。で、このタイミングの、まあ、ちょっと前。では結構踏んでいくっていうことになるかなっていうふうには思っています。ただ、結構やっぱり事業、プラットフォームのビジネスとして、こう足腰というか底力をきちんと整えるっていうところが、まず目下の、重要な部分だというふうに思っていて、今のまあメンバー、すごくこう、まあ、こういうのもあれですけど、めちゃくちゃいいメンバー揃っているなっていうふうに思っていて、で、まあ、そこの事業の基盤っていうのをしっかり整えながら、しかるべきタイミングで踏んでいくっていうことが、まあ、今年の、そうですね、終わり、来年頭ぐらいに起きるかなというふうに思ってます。
まあでもあれですよね。余談ですけど、かなりね、データドリブンで PDCA サイクルを回すってことでいくと、なんていうんですかね。 理想的な動きにはなってるなっていうふうに見てて。まあまあ、資料のね、作り方もこなれてるって面もあると思うんですけど、まあ、グッズの、作ってくれた資料とか、僕も社内とかに展開して、なんか PDCA サイクルってこうやって回すわけだから、ちゃんと見といた方がいいよみたいなことをやってます。まあ、その中身をまじまじと見るというよりは、データドリブンで PDCA を回すっていうことはこういうことなんだっていうのは、まあ、ある種ベンチャーキャピタルとして学習させていただいておりますという感じでございます。はい。で、
それは
なん
初耳
か、
です。はい、ありがとう
ね、大変、まあ、なかなか井戸がないな、見つかりにくいな、みたいな時期もあったけど、ようやく見つかって動きつつあるなって感じですよね。今の時期でいくとね。その井戸とか泉がね。
ございます。そうですね。まあ、結構やっぱり申し上げたように、打席に立つまでが結構大変な授業だなっていう感じがあって、そこが勝てたなっていう感覚ですかね。で、あとは変数めちゃくちゃ多いんですけど、無数のボタンの中で、なんかこう、でかいボタンをちゃんと押し切っていくみたいな。で、ある程度そこの、まあ、因果関係というか、勝ち筋が見えてきているので、それをじりじりこう、高めながら、まあ、急加速させていくっていう、まあ、そんなイメージです。
なんかここから一定は手応えが得たんで踏んできますと、そのために資金調達もしてますっていう形だったんですけど、採用としてはどういうニーズが、ここから1年ぐらいで発生しそうですか？
そうですね。まず、EC のエキスパートを、まあ、これからぜひ迎えたいなっていうのが一つ。結構、まあ、アドテック周りのいろんな技術とか知見は使えるんですけど、一方でこう、EC としてのセオリーみたいなものも、まあ、世の中多くあると思うんですね。で、ここを、まあ、遠回りしないためにも、まあ、やっぱりエキスパートを迎えていきたいっていうところ。あと、やっぱりデータエンジニアリングの部分ですかね。本当に売上トップラインの部分から、まあ、ボトムラインのところまで、こうモデルをたくさん作っていかなきゃいけないビジネスだと思っていて、それで結果的に利益率とかは全然変わってくるんですけれども、まあ、ここをいかに速いスピードでやりきれるかっていう点では、この事業ならではの、なんていう難しさと面白さが両方ある領域だと思うので、まあ、ソフトウェアエンジニアの方ですね、っていうところは、まあ、これからより積極的に採用していきたいというふうにも思っています。
まあ、データエンジニアみたいなのはすごい聞いてる人もイメージ湧いたと思いますし、聞いてる人で、そういう方がいれば俺のことかなって思えたと思うんですけど、e コマースのその経験者っていうのはふわっとしてて、多分聞いてる人も、例えば俺楽天市場で営業やってるけど、俺関係あることなのかなっていう人もいるかもしれないし、もう少し具体的な求めてる経験値とかでいくと、どういう類のことをやってほしいんですか？どういう経験持ってる人に。
あ、それで言うと、まず営業面で言うと、またまさにこう楽天さんのマーチャントを開拓してましたみたいな方たちっていうのは、ビジネス面で言うとめちゃくちゃ、探してますっていうところと、あとはそのプロダクトの UI、UX の部分ですね。で、やっぱり EC としてのその商売系の部分もあると思うんですけど、そこの、プロダクトデザインができる方だったりとかっていうのは今積極的に探してます。
そこでプロダクトデザインっていうのは、デザイナーって意味です。それとも、
デザイナーさんですね。はい。
手を動かしながら、e コマースの泥臭い、その画面設計みたいのをトライアンドエラーしながら最適化できる人みたいな感じですかね。
そうですね。そこのまあテスト環境だったりとかは、まあ、かなり今たくさんテストしているので、まあ、ここは実際に今授業に跳ね返ってくるフェーズだったりもしますので。こういったところの、まあ、こう、成功経験がある方っていうのは、ぜひお話ししてみたいです。
なるほど。それ個人で e コマースサイトやって、個人にしてはめちゃくちゃ伸ばしてきましたみたいな人でもいいんです
あ、全然ありですね。
か？なるほど。わかりました。ありがとうございます。あとですね、今回の、まあ、概要欄にですね、いろいろ、その採用リンクとかも貼っとくんで、ぜひ見てほしいなって感じですけど、今回の調達リリースにチームは1人当たりのインパクト重視、SO は標準比2倍準備、書いてますけど、これはなんかどういう意味なんですか？
そうですね。さっき、まあ、割と少数制でやってますねっていうお話あったと思うんですけど、卸売のセクターってすごくこう売上高は高いんですけども、 営業利益率が低い。
う
で、数千億円規模の企業ってたくさんあるんですけれども、
ん。うん。
ここをじゃあどうやって変えていくか
う
って言ったときに、本当にやっぱりこのプラットフォームが広がっていった時のことを想像すると、一人がこう支えている流通だったりとか、社数っていうのはめちゃくちゃ多いっていう状態を作りたいっ
ん。
ていう意味で、一人当たりのインパクトですね。で、やっぱり営業利益率が10倍違いますねってなると、上場後のやっぱ評価とかも全然変わってくると思うんですね。こういった組織づくりを意識していきたいっていうのがまず一つ。で、その上で、大きなインパクトを生んで、その果実をチームで分け合いたいっていう気持ちが強いです。で、これは僕も一緒に以前のファイブやっていた松本もそうなんですけれども、やっぱりメンバーと SO を通じたリターンをどれだけこう分け合えるかっていうのって、ファイブの時もやっぱりM&A だったんですけど、SO は一緒にこう買い取ってくださいっていうのを結構マスト条件として交渉したんですね。で、やっぱりだからこそ今一緒にまたやろうっていうふうになってくれてるメンバーも多いですし、そこがさらにこう大きな価値を埋めれば、やっぱりこうみんなの、簡単に言うと、そうですね、もう本当ゲームチェンジができる、もう人生変わったねっていう人たちっていうのをどれだけやっぱ作れるかっていうのはすごく大事かなっていうふうに思っていて、そういう意味でこれまでの株主も含めて、ストックオプションの枠を広げるっていうことを同意していただいて、それを積極的に活用していこうというふうに考えています。
まあ、あれですかね。なんか少し表現を変えると、プラットフォームビジネスらしいプラットフォームビジネスをちゃんと作ろうっていう感じですかね。なんとなくめちゃくちゃ労働集約で、なんとなくプラットフォームっぽく見せてるっていうよりは、もういわゆるインターネットのプラットフォームらしいサービスをしっかり作り込もうとしてるって感じですか？
そうですね。まさにそこがやりたいし、日本で、この B2B の領域ではそれがまだ起きてないと思うんですね。で、それをやっぱり一個作りきれたら、産業変わったねっていうふうになると思いますし、自分たちが、やっぱり今、スタートアップエコシステムで働く人たちって、なんか選ぶ自由って結構あると思うんですよ。で、その時に、なんかもちろん SO のアップサイドみたいなのもあるんですけども、自分がこう投下した時間で、どのくらいのことが起きたかなって、結構みんなすごく大事に思ってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこにこだわっていきたいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけど、長期的な野望っていうかですね、大体出てきたんですけど、こういう会社を長期的に作っていくぞ。もしくはミッションですよね。エブリワン・アントレプレナーっていうミッションの話でもいいんですけど、どういう会社を作ろうとしてるかって最後教えてもらっていいですか？
はい。B2C だと、例えば、Shopify さん、ベースさん、ストアーズさん、出てきて。で、C2C だと、メルカリさん、あって。B2B、今、ぽっかり穴が開いてると思うんですね。ここを、グッズがやるんだ、というのを、まずは目指していきたい。で、その先には、セクターとして何十兆円っていう規模なんですよね。卸売のセクター。で、これを、真正面から行くとすごく時間がかかるんですけど、プラットフォームビジネスが成立させられるかっていう問いだと思っていて、それができた時のインパクトっていうのはすごく世の中的に大きいと思ってます。で、それが僕らが、もうすでに取引グラフは世の中にあるので、これをどう取り込んでいくかっていうのが一つテーマ。そのためのプロダクト作り、組織作りをしているわけなんですけれども、これをやりきった先、には、おそらく、ちょっと、抽象的になりますけど、日本人とか、この国の、なんか自信みたいなものが、もう生まれるんじゃないかなっていうふうに思っていて、OECD 加盟国の中で、日本人ってすごい自信がなくて、自己幸福感がすごく少ないんですよね、主観的幸福度。で、これって、なんか GDP 下がってるからっていうふうによく言われるんですけど、割と逆なんじゃないかなと思ってて、なんか自信持つと逆にこう、もう経済成長もついてくるみたいな、そういう因果なんじゃないかなと思ってて、そういう人たちを増やしていけるプラットフォームになりたいと思っています。なんで、エブリワン・アントレプレナーってミッションは、 ものづくりをするメーカーさんたちも、まあ、商売をしている人たちですよね。で、まあ、物を仕入れて売ってる人たちも、みんなこう商売人だったりとかするんですけども、なんかまあ、スタートアップとかやイーロン・マスクにこう閉じたものがアントレプレナーシップなんじゃなくて、なんか市井の人たちが、まあ、そういったこうマインドを持てるっていうのが、すごく大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、ここのカルチャーを変えるみたいなところまでいけると、すごくいいなと思ってます。
よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ、今日は前半、後半と長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続き一緒に頑張っていきたいなと思います。それでは、さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。